12月10日深夜0時を参りました。今回も私土平ドンペと、
おはようございます、ケンジです。
よよよよ、俺たちワンチームだぜよ。
もうね、早いですよ。
流行語大賞で、
はいはい、ワンチーム、
ワンティーム、
ワンティーム、オールフォアワン、
ワン
フォアオール。
涙は心の汗だっていうね。
もうイソップ、
はい、そのまだ先なんです今の言葉は、
はい、
実はね、俺は今からお前たちを殴るっていうのは、はい、
スクールウォーズ、
スクールウォーズでね、はい、ワンチームでしたけど、はい、今僕がさっき言ったバカ野郎、涙は心の汗だっていうのは、
はい、
随分先、まだ前の中村雅俊さんの、
はい、ああ、さらば青春からですか。
我ら青春、
我ら
古いな、好きなんですわこのシリーズ。
ああ、
我ら青春、飛び出せ青春ね、
ありましたよね。
で、まあスクールウォーズも好きでした。
はい、
あの時代にやってた大英テレビというね、
はいはい、
大英という会社が作ってた、
はい、
テレビは独特だったんですよ。
なんかね、
何、証拠ある女だっていう、
はい、不良少女と呼ばれて、
不良少女と呼ばれて、
伊藤舞子さん、
はい、はい、
あの後もありましたよね、なんかヤヌスの鏡とかもね、
はい、あれでアヌスカとかね、アナラ、いやいや、とかかとかよう言ってましたわ。
ああ、そうか、もう僕らはまだ若かりし頃と、はい、幼かったんで。
そうか、はい、ケンさんの時はまだあれですね、
ちょっとこう僕年上の先輩が大好きだったんで、うん、近所の兄ちゃん姉ちゃんとかに可愛がってもらってたから、はい、その兄ちゃん姉ちゃんたちのこう、あ、こういう風になっていくんやなみたいなね、
はい、
ちょっとこう不良の匂いが。
なるほど、はい、いやー、だから今本当に我ら青春のシリーズは、
はい、
DVD 化にもならないんですよ。あれね、いろいろ権利の問題でね、まあ、その時代にジャニーズは多分関わってないんですけど、それ以降も学園ドラマはね、ジャニーズが関わってるやつたくさんあるんです、
はい、
ただいま放課後とかね、はい、いろいろ、まあ、いろいろ楽しいのがいっぱいあるんですけど、はい、どれもね作品にならないんですよ。ややこしいんですって、
出てる出演
権利ですね。
いいやんかもうね。
もうなってほしい、もうみんなめちゃくちゃなってくれなってくれ言うんですよ、
ね、
ならないんですね。だから僕は本当あそこに出てる生徒さんと、
はい、
生徒さんだった代表格の人とね、
はい、
一回共演をしたことがあって、
はいはいはい、
もう嬉しくて、もうそこの現場の仕事よりも、
はい、
その現場に行って、
はい、
その方にその我ら青春時代の
話を聞く、
話を聞くのがもう楽しくて楽しくてですね。いや、だから僕自分で一人でね、
はい、
いろいろ話聞いて、あれは、はい、あのシーンはどこで撮ってたんですか、
うん、
このシーンどこで撮ってたんですかっていうのを聞いて、
はい、
その方に会うまでは、番組に出てくる駅が東浜駅っていう駅だったんですよ、はい、でそれを全国もうこっと細かく探したんですよ、
はい、
なくて、
はいはい、作ってもらったね、はい、
そしたら高尾さんっていうね、はい、東京の外れから山梨に入るようなあたりの、
はい、
駅を使ってたと、塩津という駅を、
はいはい、
その東山駅に見立てて、
はい、
じゃあ塩津が降りたら前に坂があって学校があるんですね言ったら、その坂からは山梨の日大名声を使ってたとか、
は
い、そうですか、ね、じゃああれですよ、学校の裏山登っていって、はい、 って、岸壁の海に出るっていうのは、あれはじゃあ本物ですねって、いやいやいや、あれはもう、裏山からは、伊豆の方を使ってたとか、
ね、全部カットカット
ちゃうんかいみたいなね。
すごいすごい、素敵やね。じゃあもう架空やね。ないものを作り上げたって。
はい、だから生徒さんは例えばラグビー部やったら、はい、走ってるシーン、はい、グラウンド走ってました、はい、次海岸線走ってました、はい、全員が
違う、ね、
つながりで、ね、つながりで、はい、この日もあの日のつながりやでとか、
あ、な
るほど、っていうロケになってたんだなっていうね。
そうやね、今こうねその家業に携わってそういうのが分かると、
はい、分かるからね、
はい、裏が分かるっていうね。
そうなんです。
なるほどなるほど。そうやね、僕もね、ドンベさんが 出た、はい、出ていただいた主演のシーンのね、
はい、
あいよいチャンネルのやつとも、うん、僕らあいよいでこうロケしてて、こっからこうつなげるってなると、
はい、
でこの先日こう一緒にロケ班でドンベさん行った時に、こう崖降りていったトンネルがあって、うん、あそこに出るんですよねって言うんですけど、はい、それはワンの向こう側ですよみたいな。
俺自分でやってたのに、はい、演じてたのに、はい、ケンさんこれ崖降りたらあのシーンですよねって、あのトンネルがあるとこですよね言うたら、いやトンネルは全然海を挟んで向かい地震のトンネルですって、えそうでしたっけって、俺自分でやってんのに、はい、もう完全映像映画がもう頭の中にこびりついてるんで、はいね、そうやと完全思ってましたね、
はい、ね、なんかそういうのが面白いですよね。
あれがそうです、映像の面白さですよ ね、
なんか地元 の、 僕の友達とかは、
はい、
んのいやそっから出てんねんかお前ってこう分かるんですよね、はい、それがまたこう見てる人たちは地元感もあって楽しかったみたいな。
あ、はい、なるほどね。いや本当に本当にだからね、そういう古い作品も今見ると面白いなと思うのが、ね、やっぱりね、昭和のね、ドラマ再放送っていうのはものすごく面白いですわ、はい、今冷静に見ますと。
そうですよね。で、ま、自分らの年代もちょっとな思い出させるから余計なんですよね。
本当そうです。
青春時代の時とか、はい、こんなしてたなとか、母ちゃんがこうやったとかね。
そうなんです、そうなんです、ね、この歌、はい、歌主題歌、これどうしても覚えたいから、はい、テレビの前でラジカセで
録音と再生の2つボタン、
ほんならただいまーって帰ってきたんですよ。おい撮ってんねー言うてね、
シッとかやってね。
ほんならもうそれ聞いてみたら、いいの流れてんのに、ただいま、おい、撮ってんねんっていう声が
残ってる。わかるわ。
そういうのね。だから、アナログやけど、なんか素敵ですよね。
そうなんですよね。
撮ってるっていうね。はい、あれは、
ガチャッと2つ押すんすよ。
再生と録音のところ、両方で押すんです。は
い、シーってテープ流れてね。は
い、それをずっと聞いても、なんかその音がいい悪いとかなかったですもんね、昔は。
そうなんですよ。
はい。
ね、マクセルとかね。
マクセル、ね、マクセルのなんとかっていうテープがええんやでとかね。
メタル
ね。
メタル。
金色のね。
はい、そうなんですよ。
いや、そうでした。いや、だからなんかそういう時代も本当にいいなっていう感じです。
そうですね。
今だから今もまあ前もその話しましたけど、今再放送でよく必殺ですね、
はい、
藤田誠さんの必殺シリーズが関西にいるときは火曜日の夜8時から KBS 京都でもやってるんですよ、
はい、
でそれを見れるんですよ、
はい、
めちゃくちゃ嬉しくて、で BS でも、これは東京にいてもそうなんです、
はい、
BS 朝日で夕方の、今はね5時前から始まるんです、はい、4時57分とか、
はい、
それもずーっと必殺シリーズやってますわ。
ほ
あんだけやるいうことは多分見てる人、はい、見てる人ですね、多いんやろ
な、はい、そうやね、視聴率がいいんでしょうね、再放送でやりながら、
はい、ちょっと前なんか火曜日でちょっと前見たやつが BS でまた同じやつがあって、あれこの間見たやんって、犯人あいつやったやんかみたいなのとかね、そんなんもありましたし、僕ちょっとまあね、知り合いで加藤和子さんがねおられるんですけど、加藤さんに送りましたもん、最初火曜日の8時のやつで加藤さんとか三浦友和さんが出てるやつが最後始まったんですね。ほんでえ加藤さんも何や、仕事人やったんやと思ってね、その時に、
はいはい、
ほんで LINE 送ったんですよ、
はい、
そしたらそんなのやってんのって、
はい、
もう本当に私たちの仕事は残るから怖いわねって言って、はい、まだ綺麗な時でしょみたいな、
いや今もね、
今も抜群に綺麗ですよ、
ね、
もう60超えてますけど、
あ、そんな年な
の、すごいですよ、もうあの美貌、
へー、美魔女やね、
もう美魔女、
美熟女、
もうね本当にね、僕びっくりしましたもん。
へ
え。わ、綺麗。
なんかよ、通販の、なんかエステのなんか、
ね、
クリームのコマーシャルとかね、
はい、
CM とか やられてますもんね。
はい、 なんかやっぱりその CM もね、やっぱり、はい、お出会いしてからっていうのは、はい、やっぱり意識して見るようになったんですよ。
はい、
ほんなら、まあ言うてみたら、そのメイクをする前と、はい、する後とっていうので、はい、まあ、はいはい、
顔がね、
はい、ちょっと変えてやるんですけどね。はい、あんなんは CM やからもうちょっと、ダメな時、そしていい時ってなんか作りますけど、ね、はい、普段の加藤さんはもう、めちゃくちゃ綺麗ですよ。普通の。
凛として。
普通な。
やっぱ女優さんですね。
はい。
もう気をつけとってんでしょうね。身だしなみを。
そうでしょうね。
自分で意識してね。肌の手入れとか、スタイルとか。
はい。まだ40代のね、女優さんが綺麗っていうのは、それはそうやろうなって思いますけど、はいはい、もう60ですから、だから必殺はそれはね、多分ね、20代の加藤さんなんですよ。
なるほど。
それは嫌がるかと思ったんですけど、でも僕からしたら、はい、去年共演してるので、はい、そんなに変わり映えないなっていうね、思いましたね。
素敵やな。
あ、だからなんかいろいろ懐かしい方も見れるんですよ、はい、そういう再放送見てますと、はい、なんかあ、この人この頃よう出てたなとか、はい、名前は知らんけどこの顔よう見たなとかいう人多いですね。
なるほどなるほど。
だからなんかああいうのに浸るっていうのはまあ思い出に浸るのと一緒で、うん、ちょっとなんか最近ね大事だなってやっぱ思います。また
そうやね、ちょっと古き良き昭和をね、
はい、
やっぱ一番こう高度成長期で、うん、国が
そうでした ね
全てがこう頑張ってて活気づいてた時が昭和やったのかなと、はい、
うん、
大変なこともあったのでなおさらそれを踏ん張った、はい、ね、もう僕らのおじいちゃんおばあちゃんらが一生懸命やってくれ去ったので、
そうですそうです。いやだから本当にこうまあワンティーム、
はい、
ワンティームからえらい話広がりましたけど、はい、今年はまあワンティームでね、はい、あとなんとあの丸々ペイとかっていうのが何かに選ばれたって書いてあったんですよ。
ラインペイとか、
はい、丸々ペイも流行語に入ってたのかな。
ファミマペイ、
ほんでもう僕一人で突っ込んでたらドンペやろっていうねこれドンペやろって
来ますよ
ドンペやったら流行語大賞やろって、
ね、
来年行きましょう皆さん、ね、
ドンペ、
はい、まるまるてペとは、
はい、
ドンペ。
でもこれねあんまり1月に4月までに出したらダメなんですよ。だんだん年末に近い時にこう出ると出るんですよね。あ、なんかもう1月と10月だと違うの で、
そうです、ね、
10月ぐらいにバーンとブレイクしてこう売れた部分が年末には響くんじゃないかなと、うん、
それは言えます ね、
なんかだいぶなんかあ昔だよねみたいな。
ラグビーもね後半戦でしたもんね。
そうなんですよ、はい、絶対そうです。
あれなんか今年の前半にラグビーやってワンティームっていうのはあなんか言ってたなっていうぐらいや
そうなん
になったような気がしますね。
12ヶ月ね、10ヶ月以上経つと古く感じちゃうんですよね、
うんうん、そうな気がしますね、
はい、
いやまあまあいつもなんかいろんなね言葉がいろいろ出てくるな、まあ、軽減税率、まあ、今年からね、
はいはい、
消費税アップしましたから
8% 10% ね、
はい、まあ、それももちろん絶対どっかにあるやろなとか、はい、あとあの免許返納
ああほんまね
闇営業、
はい、
吉本興業いやそれであとまあ令和ですよね。
令和やね、
はい、なんちゅっても、
はい、令和
令和ですね。そして来年の後半南さんで流行らせていただくのは〇〇、
はい、
ペイ、
はい、
ドンペイ
ほんまや。
いやそれでいきましょう、
はいね、12月10日
本当に12月10日。今日はね、
はい、
昭和43年の出来事ですけど、
はい、
3億円事件の起こった日ですよ。
白バイをね仮装してね、
仮装してね、
はい、やりましょうか。
あの写真ずっと同じですけど、
はい、
あれほんまにあのモンタージュで作ったんでしょうね、もちろん警察が、
はいはいはい、
でもなんか生きてる感がしませんもんね。
そうん
あの写真って
そうなんですよ、ね、
今の写真とはもうはるかに違うんでしょうけど、
はいはい、
あの時のなんかあれモンタージュがなんかこれこの人はなんかあの魂入ってない顔やなっていうのがあって、うんうんうんうん、あれ今のシステムでもし作ってたらもしかしたら顔ちょっと変わってたかもしれないですね。
そうですね。ただすごいすごい事件やったですよね。
すごい事件でした。あのそこで起こったことは本当、はい、単純なんですよね。
ね、
危ないですから逃げてくださいっていう、
はい、
爆弾仕掛けられてますからっていうね、
はい、
ほんであの発煙筒車の発煙筒を、はい、焚いただけで、はい、逃げれるんですもんね、
はい、今はねもうカメラがあちこちにあるんで
確かにそう
今やってみようかなと思うんですけど、
はい、
なかなかね
あの事件は7年後の昭和50年にもう時効になってるんですね、はい、だから7年で時効になるのって、はい、わし取った人ですねって出てきても、はい、もうその時効の次の日からは OK ですからね。だから今もそんな短いのかなって先ほどもね放送前にちょっと話してたんですけど、
はいはい、多分10年ぐらいは
なってそうですよね。ちょっと7年いうのはなんか早いですもんね、それほんで先ほどねケンさんもそれぐらいやったら逃げれるかなっていうね
やりますか、
やりますか。
でも明らかにも今は N システムがね盛んなんでね。
そうなんですよね。
だからもう今一つねこんなこと言ってはいけないんですけど、はい、もうマジでねパッとやると、はい、さっとこう百貨店に入って百貨店のトイレで変装して出てきて、はいはい、またどっかの百貨店とかコンビニ入って、はい、トイレで変装してまた出てきてっていうのを20回ぐらい繰り返したら
N システムをよう見つけられへんですか。
なんかこうね各こう街にいっぱいカメラがあって、はい、防犯カメラでも逃げ切れないかなと。
あ、
はい、
なんかあれですね、それするときはリアルな変装しないとダメです ね、
そうですね。
もう変装しました感があったら、はい、
バレバレ
こいつお前、ね、またこれここで変装しよったこれおもろいちょっとずれてるやんけ頭とか
全部靴一緒やとかね
単純なことでまあ分かってしまいますし、はい、あのほんまに今こう防犯カメラのやつってあの人相というか目尻とかそんなことだけでも分かるらしいですね、はい、あの
画像がねすごい何百万画像になってるんで、
は
い、
なんかあの手相やら、はい、あんなかあの指にあるね、はい、指紋やら、はい、あんな感じぐらいにもうこと細かく分かる、はい、
だから悪いことしたらダメですね。
ダメですね、はい、逃げ切れませんね、
はい、無理です。
逃げ切るいうかもう3億円積んだ車を乗ったまま、はい、どっかホロ穴に入って、はい、シャッター閉めて、はい、ホロ穴で10年間、はい、
それも奥の方まで行かなあかん、ね、
行かなあかん、
でも空気口したかんと酸欠で死んじゃうんで難しいですよね。
ちょっと難しいですね。まあそういうのにねあのローを使うようなら、はい、コツコツ真面目にやっといた方がいいというね、はい、ことですよね。いや本当にねもう今週末はコツコツしたヒトラーのね、
そうです、
アコーのヒトラーの
出会え
出来事ある日ですから、
はい、そうです、太鼓叩いてね、
はい、
なんか
実施祭ありますしね、はい、あれも本当に行きたいなって、もう昔2回ぐらい行ったことあるんですけどね、はい、なんか久しぶりに行ってみたいなってそんなも思います、ね、そしてアコー老師ね、はい、もうなんかの映像にもうなってほしいなと、それに絶対出たいなと思ってるんですけどね、はい、まあなんかいろんなところで映画化なるでとかいろいろまあ話は聞きますけど、はい、なかなかね、うん、大河ドラマもねあの何年後かにアコロシあんねやったらちょっとそれ狙ってやって事務所に言ってるんですよねえ、
いやなんかそうやね、まあ僕その相生でね、
はい、
あのおじいちゃんおばあちゃんは和歌の出身なんで、
はい、
先祖様をその、うん、後半におったらしいんですけども、はい、まあまあ今のことを考えたら、まあ敵討ち、仇討ち、はい、全員切腹自害っていうことですごく美化されてますけど、キラさん側で言うとキラさんっていうキラさんのね小津之助さんもすごくいいお殿様やったと、じゃあまあ罰せられた浅野さんはあかんところでそういうことしたので短期やったっていうところがやっぱ悪かったんじゃないのかなとね、こうな阿公藩から見たあの
そうです、
そういう松の廊下はすごくキラさんが悪いし、はい、性悪な人でってね、意地悪で、うん、もうってやってるんですけど、まあまあそんな時代にいなかったのでね、分かんないですよね。であ
の今の時代で冷静に、
はい、
僕はもうアコーのね応援はしますけど、はいはい、冷静に見たところ、はい、いくらいじめがあって何々をしたって言っても、はい、あの時代に決まってたその江戸城で、
はい、
刀を抜く、
はい、
ご法度、
はい、
即切腹、
はい、
っていうのをまともに浅野匠の神、はい、お殿さんはしてしまったわけで、だから結局はまずそのそこだけを見たら、
はい、
いやいや浅野ダメよ、
はい、アウト、
で
アウト、
阿公藩、はい、断絶しなさいと言われて、はい、当たり前の話なんですよね。はあ、これがだからあの歌舞伎の世界を絡んで入ってきたのが阿公側から見た松の廊下がになってきたんですよね。
そうですよね。
いやだからまあ本当言うと浅野匠の神さん、はい、あなたがあそこでいくらなんでもそこは我慢して江戸城から出て闇討ちを食らわすかなんかするんだらまだしも喧嘩両成敗の時代ですから、あそこであかんねんでってもうずっと法律で決まってるところでね、
やっちゃったんですよね、
やっちゃってますから、
はい、まあ、微妙なんですよね。だからやったからやったことの大事件と、それに対してまたこうね、あの家来さんたちがね、40、47人もがラーって行っちゃったっていう、まあたけしさんのフライデー事件と同じような
ねえ、なっちゃうんで、本当に、まあ、あの47人の中でも、半数以上が、はい、20代以下なんですよ、
はい、
20代10代
だから多分ね、本当はもう 200、300人おったと思うんですよ。
まあそうでしょうね。
みんなで行くぞ、えいえいおうから、いやちょっと待って、お腹痛いわとか、うん、お父ちゃんあかんわ、はい、無理やわとか、はい、いろんなことがあって、
そうですね、
でもあんだけ残ったんですよね。うん、
だって本当に、行く場で一人抜ける人もいますからね。
はい。ね。
だから、その人、たどり着いてたら、48人やったっていうね。はいはい、まあいろんな物語がね、はい、あって、まああれは確かに、あの見せ物として歌舞伎の世界で描くのに対しては、うん、面白い題材やったんでしょうね。
そうやね、その、うん、自分のお殿様取られて、はい、家来がね仕返しに行って、
そして日本的でしょ、
ね、そうですね、
やり遂げて大和魂っていうね、
はい、切腹でっていうね、うん、武士道やね。
そうです。
ああ、そうかそうか。
だから今東京のその皆さんがこう移動されてね、うちりの後あの行かれた屋敷で切腹をするじゃないですか、はいはい、泉岳寺でまあ亡くなるんですけど、はい、あのそのそこの跡地ですね、今ちょっと移動してるんですけど、はい、切腹もなかって言ってね、
はい、
もう今東京じゃすごいこうあのお土産物としてはね人気のある、僕の事務所のすぐ近所なんですけど、もう小豆のあんこがたっぷり入ってて、はい、あの上のあのもなかがね、
はい、
あの閉じないんですよ、
はい、
あもうブチブチっと出てるんです。だからまあそれで切腹してるように見えるような感じなんだなって、もともと、
はいはいはい、
で何から流行ったかいうと、なんかあのお詫びの印に営業マンが、はいはい、申し訳ございませんっていうので切腹するつもりで持っていくのがあの流行ったんですって。切腹もなか
わびさびやね、わびさびもなか
わびさびでね、まあなんかそれがまた江戸で流行るっていうのがね、
そうやね、
また不思議ですよね。
ああ向こう行ったんでねそうやわ、
いや
吉良邸の方に
ね、そうです。いやまああのね、話が本当に、まあ、そういう話ばっかりになるんですけど、あの最近ね、はい、僕大阪梅田にある百貨店で行われてました、
はい、もう限られ
て、限られて阪急でやってたんですけど、
はい、
あの書家、
はい、
昇格 ね、はい、先生の、はい、展示会みたいなやつをやってたんですよ、
はいはいはいはい、
まあそれにちょっと行ったんですね、
はい、
まあすごいやっぱりこう力強い字だったりとか、やっぱりねああいう関係っていうのは神さんとやっぱりちょっとつながってたりねするんですって。だから沖縄の字書くのも、神様からこういうのが伝わって書くみたいなの、うん、なんか僕はようその世界よう分からへんから何とも説明上手にできないんですけど、
はい
はい、書を書く人っていうのはやっぱりそういうのにやっぱちょっとつながってるというようなことを、まあ、その先生もすごいあの先生で、白鸚先生っていうんですけど、はい、柏木白鸚、
はい、
うん、なんで行ったか言ったら、実は僕同じ事務所なんですよ。
へ
ー、あのうちの事務所に文化人もたくさんいましてね、
はいはいはい、
あの夜回り先生っていう不良たちをみんな指導してよくしていったという夜回り先生っていう本も出てますけど、はいはいはい、あの水谷先生もうちの同じ事務所ですし、はい、あのいろいろまあ文化人おる中で、あの白鸚先生も一緒 で、
はい、
で大阪でやってるからっていうので、僕ちょうど東京からそのまま移動で大阪まで行って、
はい、
あのまあ見に行ったんですけどね、はい、まあすごいやっぱりね、あのいいですわ、なんかああいうのも
ちょっと心ね、
再放送見るのとちょっとなんとなくちょっと似てて、は
い
は
い
は
い、ちょっと浄化されるというのかね、
はい、
はい、分かるんですね。
でそこでね面白いこと言われたのが、あの前にも白鸚先生とは会ってるんですけど、
はい、
なんかいろいろ最近の話、ちょうど事務所の社長も来てたんで、
はい、
最近の話で、まあ、どん兵衛さんがこう ある作品にもう選ばれそうなんやけど、はい、なかなか答えがすぐ出ないんですみたいな話とかね、いろいろしてたら、その人のね、菩提寺行ってごらん、そう言ってるわって、そして、 あなた学校時代はその比叡山高校だったんで、はい、比叡山の本山に登ったことあるっていうような話をされたんで、はい、あもう何回もありますって、あじゃあその菩提寺行く前にあのお山にまず登りなさいと、はい、いうようなあの誰かと喋ってるんですよ、
はい、
上向いてちょっと白目抜いてだからと思って、はい、まあでもあの、まあ、そういうようなことから、うん、あの実はその比叡山のね、
はい、
天台宗の今あの座主っていうね、はい、天台宗のもう総トップの人が、
はい、
今あのいる先生が僕の時代、僕が学校時代の校長先生だったんですよ。
へー、
はい、ほんで校長先生だったんですいう話とか、あとだからどっかでお会いしたいんですよとかいう話とかね、はい、あと大原、京都の大原三千院の監修の堀澤祖門先生もね、
はい、
あの僕があの学校時代にあの必ず比叡山高校生はみんな一泊二日で小辞林というお堂にあの泊まって、はい、その一泊二日を過ごさないと卒業できないんですね、
はい、
まあ、それをした時にすごい気に入ってくださった先生で、
はい、
その方が自分で書いてる本をわざわざ学校までまた届けに来てくれたりとかいう話をして、まあ、その方にもお礼をちゃんと言わなと思ってるんですっていう話をしてたら、
はい、
あのいやいや思ってるんですって言うから、はい思ってますって言って白虎先生がね、はい、なんですぐ行かないのって、うんうんうん、いや私だってすぐ行くよって、
うん、
だからそれはいろいろ事情あるやろと、はい、雑誌に会えるか会えへんかっていうのもあるやろうけど、はいはい、やっぱりねそういう即行動っていうのが一番人間の感謝の気持ちに伝わるんですよっていう話とかね、そんなん言われて、はい、まあ確かに僕もこの世界来た時にもうとにかくあの思ったらすぐ行動っていうのでずっとやってきて、いろんなチャンスをもらってねこうやってきましたけど、やっぱ50超えるとね、はい、ちょっとねいろいろ考えてしまうんですよ。それはあの怠けの考えじゃなくて、はい、ああでもこうしたらこうやろなとか、でもそういうようなことも向こうはそんな分からへんやから、
はい、
勝手に考えたらあかんねやなとかね、ういうようなこともちょっと先生の言葉でね、はい、ハッとなりましたし、はい、うん、だからやっぱりあの思ったらやっぱり即行動っていうのが本当の感謝ですって言われたのがね、はい、やっぱり一番のねなんかちょっとぐさっと最近来た言葉だったんですよ。
そうやね、行動あるのみ、
そうなんですよ ね、
うん、
はい、行動止まってたらね向こうは何とも思わないですからね、まあそれはもう夫婦間のあれと一緒ですよね、
はい、
あいつやったらこう思ってるやろなと思って何も言わないけど、
はい、
実は他人やでって、
はい、
そうやね、あのやっぱ音にして伝えないと分からへんやでっていうようなことと同じかなっていうね、はい、はい、だからまあ皆さんね、再放送の必殺を見てください。どんな話全然つながってへんがな、
青春とね、
青春、我ら青春、我ら青春大好きな方連絡ください僕負けてませんよ、あの
内容を、
はい、
内容トークすると
我ら青春なんか資格だったら絶対取れるなっていう、はい、いや本当にね、まあまあ次回はもう12月の、
はい、今年最後
確か22かなんかやったかな、
はい、
ちゃうわもう24ですわ、
はい、クリスマス、
クリスマスですやん、
はあ、届くね、
メリメリクリスマスですやん、
いっぱいも
う届くね、
届くな、
届くね、皆さんよろしく、
よろしく、
何が届くかって言いますともちろんプレゼントです、
はい、
はい、
クリプリ
楽しみに待っていますケーキでもいいですいやそしたらもう皆さんね、体調崩しませんように、
はい、
お元気でまた次回お会いしましょう、
はい、
それでは皆さん
さよなら。